小川未明作、山の上の木と雲の話。山の上に一本の木が立っていました。木はまだこの世の中に生まれてきてから何も見たことがありません。そんなに高い山ですから、人間も登ってくることもなければ、めったに獣も登ってくるようなこともなかったのです。ただ、毎日聞くものは風の音ばかりでありました。木は別に話をするものもなければ、また心を慰めてくれるものもなく、朝から夜まで寂しくその山の上に立っていました。同じ木でも賑やかな都会の中にある公園にあったならば、毎日いろいろなものを見、またいろいろな音を聞いたでありましょう。しかし、この木はそんなことがなかったのであります。夜になると、遠くで獣の吠える声と、永久に黙って冷たく輝く星の光と、いずこへともなくかけてゆく無常の風の音を聞いたばかりであります。しかし、この木にただ一度忘れがたい思い出があるのでありました。それは、ある年の夏の夕暮れ方のことであります。あんなに美しい雲を見たことがありません。その雲は実に美しい雲でした。にこやかに笑っていました。体には赤、紫、黄、金、銀、あらゆるまばゆいほどの華やかな色彩で織られた着物をまとっていました。髪は長く、黄金色の波のように巻き上がっていました。その雲はおそらく大空の年若い女王でありましたでしょう。悠々と空を漂ってこの山を過ぎるのでした。木は魂までぼんやりとしてただ夢心地になって空を見上げていました。なんという美しい雲だろう。あんな美しい姿のものがこの宇宙には住んでいるのだろうか、と木は思って眺めていました。すると、その雲はちょうど木の立っている山の上に差し掛かりました。木は見上げれば見上げるほど美しいので気も遠くなるばかりでした。この時、ちょうど鈴を振るような優しい声をして、雲は下を見て、ああ、まっすぐないい木だこと。風にも雪にも折れないで、よく育ちましたね。本当に強い大しい若い木ですこと。どんなにこの山の上に一人で立っているのでは寂しいでしょうね。しかし、忍耐をしなければなりません。私はまたきっともう一度ここへやってきますよ。それまでは達者でいてください。いろいろな面白い話や珍しいこの世界中で私の見てきた話をしてあげますよ。と木に向かって雲は言いました。木は本当に夢とばかり思ったのです。そしてこの時ばかりは自分ほど幸福なものは世の中にないと思いました。いつまでも木はこの美しい雲をば見ていたかったのです。また翼があったら自分も飛んで雲の後を追って一緒に旅をしたいと思いました。しかし木には元よりそれができなかったのです。そのうちにだんだん雲の姿は遠ざかってしまいました。その日から木はこの雲の姿を忘れることができませんでした。そして、もう一度ここへやってくるといった雲の言葉を思い出して、毎日寂しい日を送っていました。しかし、それからというものは、決してそのような美しい雲をば木は見なかったのです。夏も去ってしまい、秋にもなったけれど、この美しい雲は再び目の届く限り、空に姿を現しませんでした。木は深い深い憂いに沈みました。 毎日山の頂を通る雲は灰色の物悲しいものばかりでありました。木がこうして悲しみに沈んでいましたとき、カラスがやってきて、なんでそんなに悲しんでいるのですか？と木に向かって聞いたのであります。木は心の中の悲しみを隠していることができませんでした。そしてカラスがさも親切に言ってくれましたので、木は雲の話をして、お前さんは羽があって遠いところまで旅をしなさるから、もしその雲をご覧になったら、私に教えてください。と、木はカラスに向かって頼みました。すると、カラスは、そうです。私は海の方へも飛んで行きます。また、広い野原へも、時には村へも飛んで行きます。けれど、この頃はどこへ行っても、これと同じ曇った空色で、かつてそんな美しい雲を見たことがありません。私も気をつけていますが、もし、つぐみがここに来ましたら、よく聞いてごらんなさい。あの鳥は諸国を飛び回りますから。と、木に向かって言いました。哀れな子たちは、さも頼りなさそうに見えました。カラスは、やがて別れを告げて去ってしまいました。それから、幾日もたった冬の初めです。つぐみがどこからかやってきて、この木の枝に止まりました。木はカラスの言ったことを忘れずに、早速雲の話をしました。つぐみさん、どこかでこんなような雲をご覧になりましたか？と木は鳥に向かって聞きました。敏捷そうなつぐみは、小さな首をかしげながら考えていましたが、ああ、見ましたよ。それは、ここからは大層遠いところであります。海を越えてあちらの賑やかな都会でありました。ある日の晩方、私はその都会の空を急いでこっちに向かって旅をしていますと、ちょうどあなたのおっしゃる美しい雲が都会の空に浮かんでいました。下には尖った塔や高い建物などが重なり合って、馬車や自転車などが往来の上を走っていました。そして町の中は黄昏かかって、灯火がちらちらと水玉のようにひらめいていました。と、つぐみは言いました。これを聞いていた子たちは深いため息を漏らしました。今はそんなに遠いところに雲は行ってしまったのですか。と、木は寂しさに耐えられなかったけれど、雲の無事なのを聞いて安心いたしました。どうかまたその雲をご覧になったら、私のことをよく告げてください。と、木はつぐみに頼みました。きっとあなたのことを雲に告げますよ。私はもう明日はここを去って、遠くへ行きますから、またどこかであの雲を見ますでしょう。と、つぐみは言いました。木は、またこのつぐみとも別れなければなりませんでした。こうして、寂しく山の上に一人、いつまでも残されたのであります。それからも毎日、釣れない風は木をゆすりました。雪は舞ってきて枝にかかりました。そして、明けても暮れても、灰色の雲は頭の上を行きました。いつになったら木は、あの美しい雲の姿を見るでありましょう。また、夏が巡ってくるには、長い間があったのです。